ルカによる福音書の15章1節から7節。さて、主税人罪人たちが皆イエスの話を聞こうとして身元に近寄ってきた。するとパリサイ人律法学者たちはつぶやいてこう言った。この人は罪人たちを受け入れて食事まで一緒にする。そこでイエスは彼らにこのような例えを話された。あなた方のうちに羊を100匹持っている人がいて、そのうちの1匹をなくしたら、その人は99匹を野原に残していなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか。見つけたら大喜びでその羊を担いで帰ってきて、友達や近所の人たちを呼び集め、いなくなった羊を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うでしょう。あなた方に言いますが、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人に勝る喜びが天にあるのです。アーメン。それではお祈りいたします。愛する様、聖霊様、父なる神様、あなたのご性質を今日教えてください。このしもべの唇を清め、預かる一人一人の耳を清め、我ら一度心をあなたに傾けて、ただあなたから流れてくる命のその泉を飲み尽くすことができます今日でありますように。どうかこれからをイエス様、あなたが支配して導いてください。すべてを御手にお委ねし、すべてを期待して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。このルカの15章には3つのとても大事な、そして有名な例え話が出てきます。まず今お読みしました、この羊飼いの例え、100匹羊を持っている羊飼いの例え、それから、2番目がですね、8節から10節の、まあ、非常に短いところですけども、女の人が銀貨を、10枚持っている女の人が銀貨を1枚なくしてそれを探す、その、金貨の例え、それから、3番目がこの11節から、32節までも非常に有名な放蕩息子の例えです。これら3つの、例え話それぞれ、羊飼いなるイエス様、そして、聖霊様、そして父なる神様のご性質を表している例えだと言われております。イエス様は羊飼いであり、また、聖霊様、特にこの8節から10節のこの例えは、羊飼いの例えと放蕩息子の例えに挟まれて、ちょっとあまり、影が薄いかもしれないんですけど、この例えもとても重要です。女の人が銀貨を10枚持っている、銀貨そのうちの1枚をなくしたら、明かりをつけて家を吐いて見つけるまで念入りに、探さないでしょうか。イエスさんはこの例えでおっしゃってます。銀貨、羊が一匹迷い出た、羊が、まあ、動物です。感情を持っております。自分の意思で、自分で羊の囲いから出ていくということもあります。そして、あるいは知ってか知らずかして迷子になってしまうということもある。迷子になって主人が、そばにいない、仲間たちがそばにいなくなったら、めーって泣いて、悲しい声を出して助けを求めることも羊であれではするでしょう。放蕩息子も、そういう、もう意志を持った人間ですから、父のところに帰ろうとそういう気を起こすかもしれないけれども、銀貨は、人格がないですね。人ではありません。人権もありません。意思もありません、自分からなくなるという、ことよりも女の人がむしろ、見失ってしまうということ、そういうことはあるでしょう。でもされど銀貨です。皆さんは、100円のジュースを買うために90円持っていたら買えないですね。あと10円必要なんです。お金とはそういうものです、 1円たりとも、それがなくなってしまうならば、とても、需要を変えるか変えないか、そこの、もう際どいところまで行きます。この女の人は、銀貨10枚持ってその1枚をなくした。明かりをつけて家を履いて見つけるまで念入りに探す。もう銀貨のような人格もない、自分から、叫び声を上げることもできない、そんな銀貨のような人でさえもこの女性、本当に女性は、一つのものがなくなったらうめいて、そして本当に心を尽くしてそれを探すし、失ったものを、探す。聖霊様は誠に、このここの女の人のように一つをなくしたら明かりをつけて吐いて、家の中を吐き清めて見つけるまで念入りに念入りに探す、そのようなご性質ですね。さらに、見つけたら、友達や近所の女たちを呼び集めて、なくした銀貨を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うでしょう、あなた方に言いますが、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら神の御使いたちに喜びが湧き起こるのです。アメン。銀貨も同じですね。見つけたら、友達を呼んでまで、もう、一人ではこの喜びは飽き足らない、他の友達を呼んで一緒に喜んでください、そこまで、盛大にもう、勢いよく喜ぶんですね。それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら神の使いたちに喜びが湧き起こるのです、本当にイエス様も御霊も失った人を探し当ててそれを取り戻したならば、ここまでの喜び、一斉に喜び、もう、大々的に喜びをみんなと一緒に分かち合うんです。またこの人説の放蕩息子の例え、有名ですね、お兄さんと弟がいます。それで、弟の方がある日、お父さんに、私に財産の分け前をください、お父さんの要するに財産の半分を、私にください、相続財産ですから、お父さん本当は死んだ後にもらえるはずのものですけど、お父さん生きてる間にもう自分にそれを与えてください、そういうふうに要求するんですね。非常に失礼なことです。またお父さん、この息子が未熟であることをそれを分かりきっております。でもそれでもお父さん、この弟息子の方にあげるんですね、財産を。非常に、気前がいいと思いますか、もうあるいはもう全くもって考えていないかのように。でもこのお父さんはわざとこのお金をあげるんですね。弟は何もかも、まとめて幾日も経たないうちに遠くの国に旅立っていってしまって、そしてそこで放蕩して湯水のようにこのせっかくもらった大金を財産を使い果たしてしまった。何もかも使い果たして、でそれでもうとても貧しくひもじくなって、ついには、豚の世話をするまでに落ちぶれて、で豚が食べるイナゴ豆さえも自分も食べたいそう願うまでひもじくなった。その時にこの、弟息子は思い出すんです。父の元には、パンが有り余ってる、そういう使用人たちでいっぱいいるじゃないか。父のその使用人でさえ、パンが有り余ってるのに、そのそれに引き換え自分は一体何だって、自分の何もなさに気づいて、自分のその罪深さ、身勝手だったこと、お父さんから心が離れていたこと、それにようやく気づくんですね。で立ち返るんです。私は、お父さんに対して罪を犯した、天に対して罪を犯した、もう、父の息子と言われる資格はない、どうか使用人の一人のようにしてください、そういうふうに言おう、そう決心してお父さんのところに戻ったところ、お父さんは遠くからその弟息子が、とぼとぼ歩いてくるのを、見て取って、そしてもう走っていってその息子を抱きしめるんです。まだ遠くにいるうちに、息子だともう分からないほどに変わり果てていたことでしょう。もう綺麗な 服を着て出て行った息子、息をようとしていた息子、それがもう見るも無残な汚い貧しい身なりになって顔をうつむけてやつれて帰ってくるその息子、それでもお父さんはそれを遠くから見て息子だと分かって、ね、お父さんだからこの息子が出て行ったその日からずっと遠くを、ね、弟息子が出て行ったその先を見つめて毎日毎日待っていたんでしょうね。心待ちにして待っていたんでしょう。でそうしてこの弟息子が帰ってきて、ね、お父さん私はあなたの子と呼ばれる資格はもうありません、ね、そういうふうにもう神と人との前で罪を犯したこと、それを告白したところ、父親は、ね、その息子に良い、ね、一番良い着物を持ってこさせ、でそして手に指輪をはめさせ、足に靴を履かせなさい、そして肥えた子牛をほふって一緒に食べて祝おうではないか、ね、大パーティーが開かれるんです、ね、着物も指輪も靴も全部サイズがあるものですね。お父さんはこの息子をそのサイズ もう何をかも知っていながらにして、そして弟息子のこの、ね、性格も知っていながらきっと財産使い果たす、ね、そのこともこのお父さん知っていたんですね。きっと金銭関係において厳しい人であるならば、ね、その財産を使い果たす息子なんか、お金を任せるはずはないんですけども、でもこのお父さんはさらに計算づくなんです。お金を失うことによって息子を得るぐらいだったら喜んでお金を失うことを選ぶのがこの父親のその性質なんですね。アメン。ちょっとケチな人間にはわからない感情かもしれません。で息子を失うよりも金を失う方が、まあ、そんな父はちょっと、あれですけども、でもこのお父さんは息子を、ね、本当に得るということをそれを計算して、あこの弟息子、ね、財産半分失う、いやそんな財産半分よりも弟息子を得るぐらいだったら喜んで、ね、この弟息子にボンってあげて、そして弟息子にもう気の済むまで財産、ね、もう放蕩させて気の済むまで落ちぶれさせて、そして自分の元にいることがどんなに幸せで幸いで安全であったか、ね、そのことをもう学ばせるんですね。きっとこのお父さんその上で待つんです。この息子が帰ってくるのを。本当に父なる神様は素晴らしいです。兄息子もいます。兄息子はお父さんの元は去りませんでしたけれども心はずっと離れていたんですね。お父さんはとてもなんかケチで自分に対して何にもしてくれない、自分に対して愛してくれていない、ね、そんな思いを抱いて、でそれで、ね、兄はこの弟息子が帰ってきた盛大なパーティーを開いた、それを聞いたら怒って、ね、家に入ろうともしない。でも父はいろいろなだめるんですね。お兄さんは言います、ね、ご覧なさい、私は長年の間お父さんに仕えて戒めを破ったことは一度もありません。なのに、ね、そんな私に友達と楽しめと言って小ヤギ一匹くださったことがありません。なのに、ね、遊女に溺れてあなたの信頼を食いつぶして帰ってきたこの息子に肥えた子牛をほふらせなさったのですか。それがこのお兄さんの言い分、怒ったお兄さんの言い分です。長年の間お父さんに仕えて戒めを破ったことは一度もなかった。でもあなたは、ね、小ヤギ一匹も私にくださったことはありませんでした。このお兄さん言ってますけども、果たしてそうでしょうかね。違うんですね。小ヤギ一匹どころが財産の半分をもうすでにもらってるんです、このお兄さん、ね、そのもらってる財産半分で、ね、だって書いてあるじゃないですか、あの12節に、ね、弟が父にお父さん私に財産の分け前をくださいと言った。それで父は信頼を二人に分けてやった、ね、弟息子だけに分けてやったんじゃない、二人に。お兄さんももうもらってるんです、ね、小ヤギ一匹くださったことはお父さんありませんでしたと言って ね、もう自分もらってるじゃないですかね、身代の半分をもうもらっている、なのに子ヤギ一匹くださったことはないという、そういう判断、ね、本当に私たちも神様に対して、ね、あのものになんであんなに、ね、あんな罪深い人間があんな、ね、何回も間違いを犯して何回も、ね、裏切って、そんなあのものになんであなたはそんなに特別待遇するんですか、私子ヤギ一匹もらったことありませんよ、そんな判断皆さんしていないでしょうか。で、いや、主はもうすでに皆さんに主の財産を相続しております。皆さんはイエス様の財産を、天の御国の財産を皆さんすでにイエス・キリストという方を相続しており、そして、ね、天の御国を受け継ぐことの保証として皆さん聖霊を与えられております、ね、もうすでに全てを得ているようなものですけれども、でも子ヤギ一匹くださったことはありません。父なる神様、あなた、私が願った、あれくれなかった、これくれなかった、なんで私だけこんな阻害されて働いてばっかりで、でもあの怠けてるあのものは、ね、あんなにいい思いしてるんですか、ね、本当に私たちもそういうところがあります。本当に私たちも悔いるべきです。でもこの父なる神様はこの兄息子もなだめるんですね。お前はいつも私と一緒にいる、アメン。皆さんいつもイエス様と一緒におられます。また父なる神様もいつも皆さんと一緒におります、ね、お前はいつも私と一緒にいる、私のものは全部お前のものだ、だがお前の弟は死んでいたのが生き返ってきたのだ、いなくなっていたのが見つかったのだから楽しんで喜ぶのは当然ではないか、アメン。これが父なる神様のご聖旨です。この3つの例え、ね、そもそもどういうきっかけで、これがこの優れた例え話たちがイエスさんの口から出てきたか、ね、もう一度一節二節とお読みしますと、さて主税人罪人たちが皆イエスの話を聞こうとして身元に近寄ってきた、ね、イエス様の周りに罪人と言われている人たち、社会的に、ね、ちょっとこの人が近くにとったら眉を潜めるようなそういう罪人がイエス様のところに、ね、近づいてイエス様を取り囲んで、何のために取り囲んだか、イエス様のお話を聞こうとしてイエス様の前に近づいた。でそこを、ね、第三者が見ていたんです。パリサイ人と律法学者たちがそれを見てつぶやいて言います。この人は、ね、要するにイエス様、あなたは罪人たちを受け入れて食事まで一緒にする、ね、罪人と一緒に食事をする、罪人の仲間だ、ね、自分たちは清い、そんな罪人たちと一緒に飲み食いなんかしないぞ、ね、そういう、パリサイ人の律法学者たち、ね、その律法学者パリサイ人たちがそういうふうに、ね、罪人たちと一緒に飲み食いしている、そうイエス様をなじった、その時にイエス様が発したのがこの3つの例えでした、ね、させて、そこでイエスは彼らにこのような例えを話された。でそれでこれら優れた3つの例え話、ね、もう誰も言い返せないようなそういう例え話をイエス様は話されるんですけど、でもイエス様がここで、ね、このパリサイ人と律法学者たちに対して語った言葉、ね、この一瞬でこの瞬間に思いつきで思い出して、もう誰にも言い返せないような、そういう論破するために、思いついた適当な話ではないんです。例え話というのは、皆さん、イエス様の例え話とは天の御国が作られた時以来、ね、世界において隠されていた御国の奥義です、ね、例え話はあの旧約の偉人たちが、信仰の偉人たちがみんな聞きたいと願っていたけれども、でも聞くことができなかった尊い話なんです。でも結局この例え話のことを聞くことができたのはこのイエス様の時代、皆さんも聞いてます、皆さんもイエス様の例え話の解釈を今聞いておりますね。皆さんの耳は幸いです。旧約のあの偉人預言者たちが聞きたいと願っても聞けなかった御国の奥義がこの例え話の中に隠されている。 これを聞ける人は幸いです、ね、例え話はそういうものです。決してイエス様の何か、ね、その難しい論議を吹きかけられた時に論破しようとして適当に思いついたようなものではないんです。例え話とはもともと世界がこう成り立っていましたよということのその奥義を、ね、私たち人間が日常を生活する上で非常に身近な分かりやすいものをそれを用いて例えとして天の御国はこのようなものですよと、ねそういうふうに分かりやすく説明されたのがこの例えです。この例えの中において、イエスさんが言わんとしていること、これ別に、ね、イエスさんのところに近寄ってきた主税人とか罪人たちを、ね、弁護してパリサイ人たちをなじるために言ったんではありません。むしろパリサイ人律法学者たちに天の御国とはこういうものですよ、イエス様はこういうお方であり、聖霊様はこういうお方で、父なる神様はこういうお方、天の御国はこういうところだということを、ね、分かりやすく説明するために、ね、この例えを話されたんです。律法学者パリサイ人たちからすれば、ね、この主税人とか罪人たち、ね、罪人に見えたでしょう。悪どい、ね、なんでこんな人間が、ね、イエス様のところに集まってくるのだ、なんでこんな人間が救われようとするのか、ね、お前たちは地獄がふさわしいぞみたいな、ね、そんな感じでしょうか。でもこのパリサイ人律法学者たち、ね、あなた方もこの御国の例え、天の御国はこういうところであるか、それはあなた方も知るべきだということで語られたんです。まずイエス様が話されたのは、羊、4節のところで、あなた方のうちに羊を100匹持っている人がいて、そのうちの1匹をなくしたら、その人は99匹を野原に残していなくなった一匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか。パリサイ人の皆さん、律法学者の皆さん、あなた方も、ね、もし羊を100匹持っているのであるならば、そのうちの一匹を失ったのでしたら、その、ね、99匹は置いといて、でいなくなった一匹を見つけるまで探しに行くでしょう、ね、そしてもし見つけたら、ね、大喜びでその羊を担いで帰ってきて、友達や近所の人たちを呼び集めて、ね、一緒に喜ぶでしょう、ね、そのことを本当に分かりやすく言ってるんですね。天の御国においても同じですよ。一匹でも失ったならば、ね、羊の囲いの中において飼ってる羊、ね、この羊飼いの囲いの中で飼われている羊は羊飼いの所有、羊飼いのものです。皆さんは誰のものですか。アーメン。皆さんイエス様のものです。皆さんイエス様の囲いの中に置いて、そしてイエス様に養われている。もし皆さんがイエス様のもとを出て行ったならば、イエス様は、ね、その迷い出て行った羊一匹を探し求めて見つけるまで、ね、探し歩く、それがイエス様の性質です。私たちはですからイエス様にあって囲われてるんですね。天の御国においてこの人間全体がこの羊なんですね。人はもともと神様のもの、神様に作られたものでした。けれども悪魔サタンが人間をそそのかして迷い出てしまいました。一斉にね、アダムから生まれてきた、子子孫孫たちがみんな迷い出たものです。それでイエス様がその失われた一匹一匹を探し求めて救おうとして探して来られたんです。パリサイ人の律法学者の皆さん、あなた方も迷い出た羊の一匹ですよ、ね、あなた方の目の前に、ね、主税人とか罪人たち、ね、罪人に見えるでしょう、ね、確かに罪人に違いないですね。でもあなた方も迷い出た羊のうちの一匹なんですよ、ね、そうやって他人のことをあげつらって、あの人は罪を犯した、ね、あの人は、ね、信頼を食いつぶした、あの人は友情に溺れた、あの人は怠けてばっかりいる、あの人はいつも、ね、主人を困らせてばっかりいる、ね、そんなあげつらいをしてる あなたは迷い出ていないですか、ね、イエス様はここで求めているんでじゃないでしょうかね。この3つの例え話の後16章では、ね、今度はイエス様は弟子たちに、ね、金持ちの、しもべの、例え話をします。でそして、さらに、この例えが終わった後16章14節では、ね、さて金の好きなパリサイ人たちが一部始終を聞いてイエスを嘲笑っていた、ね、イエスさんはこの優れた例え話たちを話すのはパリサイ人たちのその、ね、イエスさんを、罪人たちと一緒に飲み食いしている、ね、そのなじりが発端でイエスさんは例えを話されましたけれども、でもパリサイ人たち金の好きになってパリサイ人たちはこのイエスさんの例え話たちを聞いてもでも嘲笑っていたんですね。本当に悲しいことです。でもイエスさんはそれでも、ね、彼らに対してはさらに別の例えをするんですね、まあ、それについてはまた16章、それぞれ読んでいただきたいんですけども、でも人間みんな結局迷い出た羊たちなんです。でもイエス様はその一匹を見つけるまで探し歩かれるお方です。そしてアメン、迷い出た羊を見つけたならば大声でその羊を担いで、大喜びでその羊を担いで帰ってきて友達や近所の人たちを、ね、わざわざ呼び集めるんですね。もうこの喜びをもう思いっきり、ね、盛大に喜びたいから、だから一人で喜んではなく近所の人たちを喜んで呼び集めて、そして言うんです、いなくなった羊を見つけましたから一緒に喜んでください、そう言うんです。いなくなった羊を、ね、一匹を見つけたらこんなに喜んでくれる、本当にイエス様素晴らしいお方ですね。天の御国はこういうところです。天の御国においては一匹のいなくなった羊が見つけられて呼び戻されて再び同じ、ね、羊の檻に戻されたならばこんなにも喜ばれるんです。どうして、ね、パリサイ人律法学者やそれに類似した人たちに、ね、なんだあの罪人は、ね、そんな呼ばわりされてよいでしょうか。イエス様、皆さんの主人であるイエス様が、ね、罪人が立ち返ったらこんなにも喜んでくれるからには、私たちは、ね、本当に同じ羊仲間として、ね、羊同士押しのけたり裁き合ったりするべきではないんですね。そして何節、あなた方に言いますが、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人に勝る喜びが天にあるのです。アメン。天において喜びは起こるんです。一人の罪人が悔い改めたならば。そしてこの8節から10節のこの女と女性と銀貨の例えにおいては、10節では、ね、あなた方に言いますが、それと同じように一人の罪人が悔い改めるならば神の御使いたちに喜びが湧き起こるのです。アメン。本当に、ね、天性において今週2人の、ね、新しい人の救いを私は聞いております。天性につながっている人、ね、昔つながっていた人からね、本当に祈っていた人たち救われたこと、本当にそのことを皆さん喜ぶべきです。天において御使いにおいて喜びが湧き起こっております。皆さん命を救う働き、それはとても尊いものです。御使いたちも皆さんのことを応援します。もし皆さんが命を救う働きをするならば、主もまた御使いも御霊も皆さんを応援してくださるんです。そして皆さんに必要は全て満たし、皆さんに必要な権威、力、威力を与えてくださるんです。御国の働き人、御国のビジネスマンとして働くならば、皆さんはその通りです。このルカの15章において本当に素晴らしい例えが3つ出てきます。こ これを皆さんどのように受け止めるでしょうか。金の好きなパリサイ人たちはイエス様を嘲笑いました、ね、何か、突拍子もないことのように、ね、自分とは関係ないかのように、いや関係あるんです。例えば皆天の御国の奥義が隠されている、そしてこれが私たちの日常において本当に分かりやすい形で解き明かされた話です。イエス様はこの羊飼いのように、一匹の羊が迷い出たならばそれを探して見つけるまで探し歩く、見つけたら大喜びでその羊を担いで、そして、ね、もう友達とか隣近所を呼び集めて精一杯喜ぶんです。一緒になって喜んでくださいと、それと同じように天において喜びが湧き起こるんです。皆さんも本当に救いの働き、福音のための働き、これをしたいと思わないでしょうか。皆さんが一人の人を救うならば天において豊かな大きな喜びが湧き起こります。栄光の働きなんです。永遠の栄光をもたらす働きです。どうか皆さん聖霊によって満たされ、そして力を受けて多くの人々にこのイエス・キリストを述べ伝えて多くの人々を救う、そして天の御国において本当に喜びの源となる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福します。アーメン。ではこれから皆さん一人一人が今いただいたことを受けて、皆さん自身がこの栄光の働き人になることができるように聖霊に満たされて力を受けて、この栄光の働きに携われるように今それぞれ祈り求めましょう。迷い出ていた私たちを探し見つけ出し、肩に担いで羊の牧場へと連れ戻してくださったことを感謝します。そして私たち自身もイエス様に習い羊を飼うものとなることができますように、イエス様から任された羊を食べさせ養い、あるいは訓戒し、あるいは指導し、そのようにしてあなたが任してくださった羊たちを養い育て導くことができますように、そしてそのために必要な全てのものを満たしてくださいますように。聖霊様、あなたが私たちを探し求め、あなたが私たちを吐き清め、あなたが私たちを見出させてくださり、この一人でもかけるならばどうしようどうしようと深いうめきを持って私たちを取りなしておられることを感謝いたします。
アーメン。
聖霊様、あなたによって支配される私たちでありますように、私たちが 100% あなたに従順し聖霊充満の状態になることができる我ら一同でありますように。アーメン。そして父なる神様、こんな放蕩しているような私たちをあなたはすでにご存知であり、その上で私たちが好きなようにすることに任せ、しかし時には本当に貧しくイナゴマでさえも豚の餌さえも食べるまでに貶めて、それをしてでもあなたのもとに立ち返り、私たちを得るがためにあなたがそのようにしてくださっておられることを感謝します。
アメン。
私たちは速やかに我に返り、あなたへと立ち返り、そしてもはや二度とあなたから離れたりすることがなく、あるいはこの兄息子のように心が離れたまんまであなたの御前で我慢して、いらない我慢をして、そしていらないあなたへの邪推を持ってあなたを吐き違えることがないように、どうか助けてください。どうか生徒たち一人一人がその 素晴らしいあなたに会って歩むことができますように。この3つの例えの中において3つとも人の側がただあなたから離れ、ただあなたを悲しませ、ただあなたに働かせ、あなたに見つけ出させておられる、その私たちのありさまを見ます。それに引き換えあなたはいつもうめき、いつもこの私たちの尻拭いをする側として、主よ、あなたが私たちをいつでも本当にうめきながらも救われてほしいと、そして救われたならばこんなにも喜びに、このあなたの愛を感謝いたします。
アメン。
あなたによって歩む私たち一同でありますように、どうか一人一人がイエス・キリストにつながり、聖霊さんにあって整えられて歩んでいくものでありますように、父なる神様につながり続ける私たちでありますように、イエス様の名前によって祝福してお祈りいたします。
アメン。
アメン。
プロイファエル55番です。皆さんお立ちになってください。
足の海も線のよう、ゴリアテ片ダビデのよう、皆によって強い戦隊、山に海へと命じ、永遠の門開く戦隊、信仰を読み切る戦隊、起こしたまえ、起こしたまえ、しまう世代、耐え難い試練にも毅然と立ち向かう世代、世に勝つ一人世代、起こしたまえ、起こしたまえ、支配する世代、星
主の御名を呼び求める者は誰でも救われるのです。しかし信じたことのない方をどうして呼び求めることができるでしょう。聞いたことのない方をどうして信じることができるでしょう。述べ伝える人がなくてどうして聞くことができるでしょう。使わされなくてはどうして述べ伝えることができるでしょう。次のように書かれている通りです。良いことの知らせを伝える人々の足はなんと立派なことでしょう。アーメン。今私たちもこの素晴らしいイエス様、素晴らしい聖霊様、素晴らしい父なる神様を述べ伝えることができるように、世の中は闇で満ちております。救いを求めているけれども、どこに救いを求めていいのかわからない、そういう状況。今私たちが彼らに対し救いを届けるものであるように、またそのような働き人が起こされるように、今祈り求める時を持ちましょう。
褒めたたえよ、イスラエルの神である主を。主はその民を訪れて解放して、我らのために救いの角をしもべ旅での家から起こされた。昔から聖なる預言者たちの口を通して語られた通りに、それは私たちの敵、すべての我らの憎む者の手からの救い。主よ、今日もあなたは私たちを、我らを憎むこの罪のそのすべての類、そのすべての惑わしから私たちを救うために、旅での家、その家から一人の救い主、私たちの上司なるイエス・キリストを起こしてくださったことを感謝いたします。このイエス・キリストが私たちの上司になって、私たちが神と人の前で犯したそのすべての罪を解決し、そしてその十字架の上で私たちを完璧に担ってくださったことを感謝いたします。担われたものイエス・キリストにあって新しく命生まれ変わったもの、一人一人が主をこの地上において世の光、地の塩となることができますように、そして真っ暗闇の中において罪に飲み食いされている人々に、主をその命の光を灯し、そして光がここにあることを示すことができますように、主を先起こされた私たちをあなたが油を注いでくださり、そして私たちを清めてくださり、罪から離れたものあなたの命と恵みに住むものとして私たちを大いに起こして、この地上において必要なその全てのところにあなたが私たちを使わせてください。そして必要としているその全ての人々にあなたの命、あなたの許し、あなたの御言葉を届けることができますように、そして以前のものは過ぎ去り、新しくなった人生がどれだけ幸いに満ちているか、それを私たちの歩みを通して証しするものとなり、もっともっと多くの実をあなたへと育んでいくことができますように、イエスよ、あなたが私たちを助けてください。荒野において叫ぶものとして、主よ、私たちをあなたが祝福してください。そして私たち一人一人が油注がれて荒野において叫び、そしてさまよう人々をあなたへと取り戻すことができますように、そしてその荒野、その荒れ地をあなたの命の花々でいっぱいとしていくことができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。イエス様の御名によって祈りました。アメン。
足の海も聖のよう、ゴリアテかたダビデのよう、御名によって強い世代、山に海へと命じ、永遠の門開く世代、信仰に伸びきる世代、起こしたまえ、起こしたまえ。
様、私たちに平和の福音の靴を履かせてください。
アメン。
私たちが平和の福音の靴を履き、そしてイエス様が私たちを愛してくださったように、兄弟姉妹、また世のイエス様を知らない一人一人をイエス様が愛してくださったごとくに、私たちも愛し、子羊を飼う、その養い、食べ物を捧げ、そして御言葉を持って養う、そのような子羊を飼うことができますように、イエス様、私たちを整え祝福してくださることを感謝いたします。イエス様、放蕩息子のその兄のように、本当はいただいているのに、イエス様からたくさんの分け前をいただいて満ち足りているはずなのに、兄弟姉妹のありさまを見て自分はもらっていないと思ったり、また自分が不当な扱いを受けているというような、そのようなことを思ったり、そのことがあるのです。ある時にイエス様、私たちは思い知ることができますように、父なる神様に豊かに私たちはイエス様をいただいて、その新しい命とその喜びと希望を豊かにもういただいていて、本当に心から賛美を持った歩みをすることができるという、その幸いの中にいるということ、私たちが知ることができますように、そして感謝を捧げることができますように、イエス様、助けてください。主からいただいた愛、主からいただいているたくさんの恵み、イエス様のその皆を知ることができたこの幸いを、私たちが味わい知ることによって、世の一人一人、イエス様を知らない一人一人の前に行った時に、イエス様、あなたの良き香りを豊かに放つことができ、イエス様の愛をその醸し出すことができますように、イエス様、助けてください。そしてイエス様を知らない一人一人が、私たちが特別にイエス様に守られている、特別に本当に不思議な形で守られていて、また満たされていて、喜びに満ちていて、そのような私たちの姿を見て、イエス様を知らない一人一人も豊かにイエス様を知ることができますように、そしてイエス様を知りたいというその思いが湧き起こることができますように、助けてください。99匹の悔い改めを必要としない羊、またその中で一匹のその失われた羊、迷い出た羊、その囲いの中からいなくなってしまった羊がいます。イエス様、その一匹が見つかるまで、どんな山もどんな谷もイエス様は必ず探してくださって、そしてその一匹が救いに、イエス様のもとに立ち返ることを心から望んでおられることを知りました。イエス様、私たちは働き人として、イエス様の代理人として、イエス様が使わされたいと思われるところに御霊をいただいて、聖霊によって使わされて、その場所においてイエス様を大胆に証しし、一人一人が、失われた一人一人がイエス様というお方を知り、イエス様の愛を知り、そして永遠の命を豊かに我がものとする、その働きをしていくことができますように、一人一人の働き人のその足を福音の足を豊かに強めて祝福してください。働き人のその歩みを邪魔をする一切のもの、主イエスキリストの皆によって打ち滅ぼします。
アーメン、
アーメン。イエス様、感謝いたします。この体調不良や、また本当にイエス様が本気で十字架にかかって死んでくださったこと、そのようなことを思うことができない、そのような私たちのこの心を、あなたが今その霊性を整えて祝福してください。ラッパが鳴るときに、この世の終わりのとき、ラッパが鳴るときに、その時も その時に我が名も私たちの名が呼ばれることができますように、イエス様、その今心臓が動いている間、イエス様のそのイエス様に聞き従って、イエス様に従って歩む、その歩みを私たちが日々選択し、油貯金を日々なすことができ、訪れの日にイエス様が来られる時に、その時に間に合う、そして喜びのその婚礼の中に交えていただける私たちとして、その日々の歩みをあなたが一歩一歩守ってくださることを感謝いたします。イエス様、そのように整えてくださることを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
あなたが終わりの時に至るまで私たちを助けてくださり、私たちを見守り、いつも整えて、迷い出たならば引き戻してくださる主であることを感謝します。どうか羊飼いであるあなたが私たちを導いてくださいますように、イエス様の名前によって祈ります。アーメン。
橋も海も聖のよ、コリアテ方ダビデのよ、皆によって強い世代、山に海へと命じ、永遠の門開く世代、信仰に伸び生きる世代、起こしたまえ、起こしたまえ、祈ってよ、支配する命の法則で世を変えてしまう世代、耐え難い支援にも毅然と立ち向かう世代、世に勝つビクトリー世代、起こしたまえ、起こしたまえ、
愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。
アメン。
乙女イスラエルよと、私に声をかけて召し出してくださいましたことを感謝いたします。
アメン。
乙女イスラエルよ、私があなたを立て直し、あなたは立て直される。
アメン。
あなたはタンバリンで身を飾り、喜び笑う者たちの踊りの場に出て行こう。主よ、あなたは私が傷つき、あなたから離れ、そして世の仕事に戻ってしまった時、あなたは待っておられました。主よ、そして時が経て、またあなたは小さな声で私を呼び出し、また聞けなかった私も次第にあなたの声が聞くことができ、そして召し出され、またあなたの御前に戻ってきたことを心から感謝いたします。
アーメン。
私も一匹の羊でした。イエス様が探し求め、山を探し求め、野を探し求め、そしてこの私が生きていたこの地上を探し求めて私を召し出してくださいましたから感謝いたします。
アーメン。
主よ、また再びあなたの御前に出て、あなたの御言葉に聞いて、あなたの御言葉によって水の洗いによって清められ、シミもシワも傷のない一つない栄光の教会へと私を立たせてくださいますから感謝いたします。そのような教会のとなった私を、あなたは将来の目として、未来の花嫁として見てくださいますから、ありがとうございます。
アーメン。
私もあなたの 期待に応えたく、あなたの御言葉を心に留め、そして心の板に書き刻み、あなたの御言葉を口に口ずさみ、主よ、いつも昼も夜もあなたと共に過ごすことを心から感謝いたします。主よ、あなたが私の御そばにおられるということ、そして私を愛しているということ、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると、あなたが囁いてくださいますから感謝いたします。アイデンティティを失った私があなたにあって再びアイデンティティを回復し、それはあなたの愛でした。主よ、あなたの愛こそが私たちを変えることができます。ありがとうございます。主よ、あなたのその愛、あなたのその輝く太陽、あなたの太陽は沈むこともなく、またあなたの月は陰ることもなく、主よ、あなたは永遠の光として私たちを照らしてくださいますからありがとうございます。主よ、感謝します。ただただあなたの愛に感謝します。そして私があなたに取りなして、取りなしの祈りによって力づけられ、私が立ち直った時、主よ、あなたが私に、私の腰に帯を締めて、私の示す地へ行きなさいと言われた時、その時あなたに従順したいと願います。主よ、あなたに期待し、あなたにあって召し出されて、この度は使わされる場所へと、あなたの御言葉を携えていきたいと願います。主よ、私を作り変えてください。さらにさらに作り変えてください。あなたに期待し、あなたを愛し、私たちの愛する主イエス様の御名によってお祈りいたします。
アーメン。足の踏みも聖のよ、ゴリアテ型ダビデのよ、皆によって強い仙台、山に海へと命じ、川の門を開く仙台、信仰に生きる仙台、起こしたまえ、起こしたまえ、
イスラエルのために祈ってください。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。はじめにあった言葉、神と共にあった言葉、イエス様、私たちの間に住んでくださるイエス様、感謝いたします。今イスラエルのために祈ります。誠の救い主である主イエスキリストを豊かに受け入れることができるイスラエルとなりますように今祈ります。イエス様、固くなな心を柔らかくしてください。滞っているその思いをイエス様、スムーズにしてくださいますようにお願いいたします。誠の救い主である主イエスキリストを豊かに豊かに受け入れる、そのような信仰の長男としてのそのイスラエル、誠のイスラエル、一人一人が召し出されたもの、エクレシアとしてイスラエルの国、そしてイスラエルの人々がますますイエス様、あなたに召し出されたものとしてしっかりと立つことができますように、主を助け導きを与えてください。主イエスこそ主です。イエス様、あなたを信じるそのような心を、直接イエス様、あなたがイスラエルとイスラエルの国々の人々とイエス様会ってください。お願いします。イエス様、助けてください。イスラエルを誠のイスラエルと作り変えてくださることをイエス様、あなたに期待します。イエス様、助けてくださることを期待いたします。愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。アメリカ、ヨーロッパをあなたが覚えてください。彼らは私たちより先にあなたに覚えられ、あなたに起こされて、そしてあなたから受けた御恵み、その命を、尊いそのイエス・キリストを、主よ、彼
彼ら自身の手を使い足を使い彼ら自身の富を使い彼ら自身の人生を継ぎ出しそして私たちのところに彼らは届けてくださいました。彼らが私たちに伝えてくださった福音は力強く私たちの父母を救い私たちを救い私たちの子供たちが救われつつあります。彼らから本当に届けていただいたこの福音によって私たちはイエスキリストの命のうちに住まわれそしてイエスキリストに覚えられたものになりました。この時間私たちは私たちにこの恵みを届けてくださったアメリカやヨーロッパの国々そしてそこに住む一人一人の尊い民のために祈ります。主よ時代とともに彼らの信仰が色あせて本当に彼らの信仰が弱り果てているような状況の中にいますけれど主よあなたは彼らが尊くあなたの御前に置いて仕えてきたその日々を主よ彼らが忘れていてもあなた自身は忘れておらずそしてあなた自身は彼らの尊い働きを主を覚えて彼らを報いてくださる主であることを感謝いたします。今この時間惑わされて主よ本当に信仰は薄れて信仰から離れている人々は多いその中においてその中においても主よあなたは本当に汚れていない7000人をあの国この国のあちらこちらにあなたが隠しておいてくださりそしてこの時代に必要なエリアとしてまだモーセとしてあなたが油注いでいる人々が主よあなたの働きを最先端に立って主よ今働いていることを感謝いたします。アメリカやヨーロッパにあるその全ての教会をあなたがリバイバルさせてください。主イエスキリストの皆と地所と命と栄光によってリバイバルさせてください。父なる神様の愛憐れみ許しその恵みに立ち返るそのリバイバルを与えてください。聖霊が火のように風のように水のように彼らを輝かしてくださり昔初心その初恋の時に立ち返ることができますようにイエス様あなたが助けてくださることを願います。今けなげに働きをしているその働き人一人一人そしてその家々においてしようあなたが起こしてくださったその栄光の働き人たちを通してそのアメリカやヨーロッパのその家々が起こされますようにそして古き良き時代を取り戻しそしてイエスキリストにあてその食卓が整えられた家々イエスキリストの皆を仰ぎ見る家々となりますように主よあなたが祝福してください。このアメリカやヨーロッパの教会がリバイバルされますようにそしてアメリカやヨーロッパのこの全ての信仰がリバイバルされますように信仰と希望と愛によって生きるその新たなその時代をあなたが幕開けてくださりそして主の皆が崇められますように主よあなたが助けてください。今シリアから溢れ出したその難民たちを受け入れたことによって主よ今ヨーロッパの国々が本当に困難に脅されています。主よこのヨーロッパの国々をあなたが憐れんでください。シリアから嫌おもなく主よ本当に追い出されて行き場を失っている人々を彼らは受け入れましたけれどその中には主よイスラム権利主義者たちがわざと混ざり込んでおり彼らの中に入り込んで今たくさんの困難を引き出しそしてたくさんの困難の中に彼らの国が今見舞われている状況の中におります。主よあなたが憐れんでください。憐れんでください。人の恩をあだで返す人々をその国々からあなたが取り除いてくださり主イエスキリストの皆と地上と命の栄光によってこのイスラム権利主義を歌っている人々を通して自分たちの廃れているこの信仰の様がどれだけ悲しい様でどれだけ本当に弱い様であるかを彼らが知ってそしてこれを機にその信仰に立ち返ることができますように信仰に立ち返ることができますようにイエス様あなたが助けてください。彼らがもし信仰によって本当に強く惜しくあったとするならばイスラム権利主義を歌っている人々がその国に入りここまでのそのむやみなことをすることは許されなかったと思います。主よこれを機にしてヨーロッパの各国がそしてアメリカがイエスキリストにあって信仰に基づいて生きる国民となることができますようにイエス様助けてください。今シリアの方に行って今戦っているイギリスやフランスドイツをあなたが祝福してください。その他諸々の国をあなたが祝福してくださりイスラム権利主義を歌っている ているその全ての人々のその悪どい 手の技から、主よ、このシリアの国をあなたが助けてくださり、そして中近東がこのイスラム権威主義によって染まることがありませんように、今回立ち上がったこのヨーロッパの各国を通して、主よ、イスラム権威主義をあなたが全部滅ぼしてください。そして中近東においてイスラム権威主義ではなく、主よ、人々が平和にそれぞれのその生活を営んでいくことができますように、イエス様、その平和を取り戻してください。そして主義主張を伴わない全ての人を敵対し殺しているそのイスラム権威主義、それ一人一人を、主よ、あなたが本当に取り除いてくださり、イエスキリストにあって非人間的なこの災いに満ちたこのイスラム権威主義が根こそぎ取り除かれて、主よ、この中近東に平和が訪れ、そしてイスラエルに平和が訪れ、世界に平和が訪れることができますように、イエスよ、あなたが助けてください。今ヨーロッパの方に溢れ出しているそのイスラムのその一人一人の難民たちが、一日も早く自分たちの国が安定となり、安定されて、そして平和を取り戻すことによって住み慣れた自分たちの国に立ち返ることができますように、主よ、あなたが助けてくださることを願います。聖霊がこのことを通して本当になすべきことをなし、そしてなさぬべきことをなさない私たちの掟を新たにしてくださり、そしてこのことを通してヨーロッパ各国が、そしてそのアメリカが、本当に全ての国々がイエスキリストに立ち返ることができますように、主を祝福してください。イエス様の皆によって祈りました。アメン。足の海、
足の海も聖のよう、ゴリアテが畳でのよう、皆に言うて強い聖代、山に海へと命じ、とわろうも開く聖代、信仰を呼び切る聖代、お越しだまえ、お越しだまえ、
私の霊を全ての人に注ぐ。するとあなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日、私のしもべにもはしためにも私の霊を注ぐ。
注いでください。
すると彼らは預言する。
預言させてください。
アメン。今、主よ、私たちもこの恵み、この祝福に預かることを求めます。主よ、私たちに幻を見させてください。予言を語らせてください。夢を見させてください。しもべにもはしためにもさえも注がれるその霊を、主を私たちに注いでください。
注いでください。
天聖一堂に、またこれに預かっている一人一人の上に注いでくださり、この日本、この世界、行く先々において、あなたの御霊に満たされた我ら一同が、主よ、あの使徒行伝の時代になさったこと、同じことを私たちも働くことができますように、イエスを助けてください。
アメン。
どうかあなたが一人一人に注げられたその予言の賜物、威厳の賜物、癒しの賜物、悪霊を踏みつけ、それ蛇をも掴み、それを火に投げ込み、サソリをも踏みにじるその賜物を、そして病人に手を置けば病人は癒される賜物を、新しい言葉、 御言葉を語る賜物を主よ、また毒を受けても決して害を受けないというこの賜物一人一人の上に注いでください。聖霊を求めます。与えてください。我ら一同に与えてくださり、そしてただあなたの栄光の働き人として、あなたを大胆に伝え、あなたの証人、あなたの証人として全世界に、この日本に、それぞれの行く先々のユダヤ、サマリア、エルサレム、地の果てに至るまでこれを届ける我ら一同でありますように、助けてください。一人一人にその幸いを与えてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。
足の踏みも背のよ、ゴリアテ肩ダビデのよ、皆によって強い世代、山に海へと命じ、永遠の門開く世代、信仰に生きる世代、起こしたまえ、
愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、エジプトの宦官がエルサレムに礼拝し、そしてその道をエチオピアへと帰るとき、イザヤ書を読んでいました。主よ、でもそのイザヤ書がどういう意味なのか、エチオピアの宦官には分かりませんでした。そこへ使徒であるピリポがその宦官に寄り添うように主が導かれました。そしてそのイザヤ書を解き明かし、そしてエチオピアの宦官が、主よ、ますますあなたにあって真理の御霊をいただいたことを感謝いたします。主よ、私たちもピリポのように人々に伝えたいと願います。イエス様が復活の夕方、弟子たちの前に現れた時に言われた言葉が、シャローム、平安よ、平安よあれでした。主よ、またイエス様は平安の子を探せと弟子たちにも命じられました。主よ、平安の子を私たちも探したいと願います。御言葉をよりよく理解し、そして主が選ばれた救われるべき人たちです。主よ、その平安の子を私たちが探し当てることができますように。一匹の羊を探し当てた主よ、羊飼いのように、主よ、私たちも平安の子を探し、そしてその平安の子に御言葉を語り、そして救われるべき人たちが救われていき、神の国の領域が増えていきますように。主よ、天の御国でなったことがこの地上にもなっていきますように。主よ、どうぞ私たちを使わせてください。
アメン。
私たちの愛する主イエス様の皆によってお祈りいたします。アメン。
その上に主の霊がとどまる。知恵と識別の霊、思慮と勇気の霊、主を知り恐れ敬う霊、主よ、私たちにこの霊を与えてください。
アメン。
そしてイエスキリストにあってなすべきことをなす力を与えてください。
アメン。
なすべきことができるように、主よ、あなたが私たちにその予知能力を与えてください。人物ことに対して話すべきこと、また私たちが持つべきその姿勢をあなたが豊かに教えてくださり、そして余すとこなくあなたの見教えられた通りの道を歩み、勝利する私たちでありますように、主よ、あなたが助けてください。今日も私たちが神の霊、聖霊によって明らかにされるべきことを明らかにされ、示されて教えられたものとして生きることができますように、私たちを助けてください。使わされた聖霊によって一切のこと、神の深みさえも極めているその聖霊によって一切のことを、私たちも主よ、深みさえ極めるその都度をあなたが与えてくださることを願います。永遠に永遠に私たちと一緒に行ってくださるようにと、イエス様が私たちのために父に願い、そして父が私たちに使わされた弁護者、私たちの助け主、この聖霊によって私たち一人一人がイエスキリストの御名によるあらゆる場所において、聖霊によって使わされたものとして、聖霊によって満たされたものとして、聖霊によって 導かれた者として、その場所場所をイエスキリストの皆と血潮と命と栄光によって支配していくことができますように、私たちを助けてください。一人一人の働き人がどんなところにおいても、誰の前にいても、何を見ているとしても、物事人に対して、主よ、あなたが語られたことをことごとく思い出して、それに対処していくことができますように、イエス様、あなたが助けてください。私たち一人一人の上に聖霊が下り、そして私たち一人一人が力を受けることができますように、そしてイエルサレムばかりでなく、ユダヤサマリア全土で、また地の果てに至るまで、主よ、私たちがイエス様の証人となることができますように、私たちにあなたの約束されたその聖霊を使わせてください。その聖霊が下り、私たちを支配して、そして私たちが大胆になり、地の果てに至るまであなたの証人となられますように、イエス様、私たちを助けてください。イエス様、助けてください。イエス様の御名によって祈りました。アメン。
足の海も背のよ、ゴリアテ方ダビデのよ、皆によって強い先代、山に海へと命じ、川の門開く先代、信仰に波切る先代、起こしたまえ、
私の名のゆえに迫害されているものは喜びなさい、喜び踊りなさい、天の御国においてあなた方の報いは大きいのだから。
アメン。
これからイエス様の名のゆえに迫害されているクリスチャンのために祈ります。愛するイエス様、私たちは体を殺せても魂を殺すことのできない人を恐れることがありませんように、イエス様、人の顔を恐れたり、人の言葉を恐れたりするようなことがなく、私たちが人々のその私たちをイエス様の名によって罠にかけようと街道の前に連れて行き、そこで証言をさせようとするとき、その時が証の場となることを感謝いたします。私たちに対して何か無理難題を言う時にも、イエス様が、あなたが直接私たちに、目の前にいる人々が反対したり反証したりすることができないような知恵と言葉を私たちに与えてくださることを感謝いたします。イエス様、知恵と啓示の御霊を与えていただき、イエス様の名のもとに迫害されているような時にも、私たちはそのような時こそ私たちの足が罠にかからないように、イエス様が直接守ってくださり、その言葉においても振る舞いにおいても表情においても、イエス様のその歩まれたイエス様の表情そのものを私たちもいただいて、そして世に対して証の場となり、そして世の人々がイエス様は本当にいるんだ、今生きているんだということを世の人々が知ることができますように助けてください。
アメン。
今この日本において、また世界において、イエス様の名のゆえに失われた命がたくさんあります。イエス様、その命にあなたが、実に正しいあなたが豊かに報いてくださいますように、よろしくお願いいたします。一つ一つの命が、生きることはキリスト、また死ぬこともキリストのゆえにと、その命を失うことさえも喜び、主の喜びとなるためにその命も失いました。イエス様、あなたがその思いに、その信仰に豊かに報いて、その日本において、また世界において失われた命たちを、その場所に、また全世界に豊かに報いで表してくださることを感謝いたします。
アメン。
イエス様、感謝いたします。今もし命の危険に、イエス様の名のゆえに命の危険にさらされている、そのようなクリスチャンが今現在世界において、また中近東において多くのそのような場面があります。イエス様、 最後まで、最後の時までイエス様の名を否まなかった、そして忍耐を貫いた、そのような人たちに与えられている約束、あなたの名を呼ぶ時に、この世に訪れようとしている災難の時に、あなたは私の名を否まなかったから、そして忍耐を貫いたから、私はあなたを助けようと、その御手を持って救い出されてくださるイエス様、あなたのその約束が、その場所場所に、そのクリスチャン一人一人に豊かに発動されますように、イエス様助けてください、その命を守ってください。そしてもしも御心が、命を失われることがもしイエス様の御心でありますならば、イエス様その命が失われることさえもイエス様の証の場となり、そしてそのクリスチャンたちの輝いた表情、聖霊に満たされて、平安で満たされて、そして喜びで満たされた、イエス様の、イエス様と接ぎされたその喜びで満たされた表情を見て、その命に手を下そうとするその一つ一つの手がやめられて、またイエス様が直接その人に会ってくださり、イエス様が語ってくださり、その手をやめ、一つ一つの命が豊かに守られますように、イエス様助けてください、よろしくお願いいたします。イエス様感謝いたします。この今私たちにもイエス様の名によって迫害を受ける、そのような時があります。私たちに与えられるそのような試練の時に、あなたはそれと同時に脱出の道も与えてくださることを感謝いたします。そしてどのように語るべきなのか、どのように私たちが行動するべきなのか、イエス様の御言葉によって、そして御言葉をすべて豊かに明かししてくださる、解き明かしてくださる聖霊様によって、私たちが選択するべき道を知り、そしてその選んだ道によって9つの御霊の実、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、この豊かな身を正しく、そして確実に得ることができる私たちでありますように、助け導いてください。天において豊かな報いがある、その秘訣をイエス様が日々語ってくださっていることを感謝いたします。イエス様の喜びとなることができますように、イエス様の喜びでありますように、それぞれのその歩みの中で、仕事の中で、家庭の中で、イエス様地の塩、世の光として働き、また信仰生活が守られ、そしてこの私たちの歩みが導かれているように、弱さを覚えている兄弟姉妹のその歩みに寄り添い、愛し、イエス様のようにそのたしなみを持って、憐れみ育む、そのようなたしなみを私たちに与えてくださることを感謝いたします。
アーメン。
イエス様の性質を与えてください。感謝いたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。
主よ、今日も我は一度祈りました。神と人との前において、主よ、祭司として取りなし祈る、この一人一人にあなたが豊かに報いてくださいますように。そしてこの祈りの集いが、この日本にどんどん増え広がっていきますように、主を起こしてください。渋谷において起こしてください。主を至る所において起こしてください。我ら一度が行く先々において、御言葉の祝福、また我ら一度のうちに宿られたイエス様、あなたが住まれる宮として、我ら一度が出ていくことができますように。聖霊様導いてください。聖霊によって満たし、我らが整えられた働き人として、それぞれのユダヤ、サマリア、および地の果てにまで至る我らでありますように。まずは主よ、エルサレムにおいてあなたから力を受けること、これを待ち望む、このことを今成しております。どうか人々に注いでください。力強い火のような、風のような、また水のような、その聖霊、清き御霊でもって我らを清め、あなたを証しするとき、世の人々は確かにイエスが生きておられるということを、それを知りますように、イエスを助けてください。
アメン。
モーセのように、主よ、 足の身を枯らすものでありますように、
アメン。
ダビデのようにゴリアテを討ち取るものでありますように、
アメン。
そのような栄光の子供たちをこの宮に来たらせてください、
アメン。
山に対し海に動けと命じ、そしてその通りになるような信仰の強者を我らのうちから起こしてくださいますように、
アメン。
また集わせてくださいますように、
アメン。
栄光の働き人70名を集わせてください、
アメン。
収穫は多いが働き手が少ないです。ですから収穫の主をあなたに祈ります。働き手を送ってください。70名この天聖に送ってくださり、また日本全国に送ってくださいますように、クリスチャンたちに教会たちに送ってください。どのような耐え難い試練に対しても立ち向かい毅然としてビクトリーする、そのようなビクトリー世代を我らのうちに起こしてください。天を揺さぶり求める祈り、それをなさせてください。
アーメン。
我らがあなたに祈るとき天の窓が開かれる祈りとなりますように、そのためにまず我らがテピリにより清められ、そして御言葉が組み込まれ、主を千節覚えるならば、また先節を覚えるならばと、主よ本当に御国が私たちのものへと近づいていく、そのテピリンの力強さを私たちが体感することができますように、一人一人のそのテピリンをあなたが祝福してください。
アメン。
この日本に起こしてください。我々一同がこの優れたたしなみを伝え教え、そして進めていくことができますように、イエス、我ら一同を助け導いてください。
アーメン。
主よ今日も我ら一同御前に祈りました、破れ口に立ち祈りました、この一人一人の祈りに応えてくださり、そして一人一人に報いてくださいますように、どうか一人一人がまさまさにあって整えられた祭司たちで行く先々において取りなし祈り、王として支配し聖なる国民としてそれぞれが清い生き方をしていくものでありますように、どうか助け導いてください。どうかあなたの栄光が天において満ちているように、この地上の上にも満ち溢れますように、私たちと地の上に満ち溢れさせてください。イエス様の名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
支配する命の法則で世を変えてしまう世代、耐え難い支援にも毅然と立ち向かう世代、世に勝つビクトリー世代、起こしたまえ、起こしたまえ、
主の祈りをお祈りいたします。主の祈り、
天に ましますわれらの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなるはない。アーメン。
祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストの名前によって祝福いたします。
アーメン。
アーメン。引き続き御前で祈りたいと思います。